またまた唐突なんですけど、眠れない夜がありまして
何度もあるでしょうね。
何度も眠れない夜を乗り越えてね、
はい、
強くなってきたんですけどそんな眠れない夜に、うん、まあ、僕は基本的に映画をよく見たりするんですけど何かこうパソコンを開くとね、
うん、
本当にもう快活になってしまうので余計眠れないので良くないなっていうのでなんかそういう映画を摂取するんですが、
はい、
ゼルダの伝説をやりました。
珍しいですね、
はい、
ゲームやったんだ、
はい、スイッチ、
あ、ニンテンドースイッチですね。
ニンテンドースイッチのゲームを、うん、とある知り合いの方が、
うん、
まあ僕持ってるんやけど、持ってるんだけど、うん、やってないから、
うん、
もったいないよねって言われ、うん、あ、そうなんだ、
うん。
ちょっとそれ借りるってありですかって。全然いいですよ。え、渋くん、ゲームやるのみたいな。箱物ラジオも聞いてくれてるから。いや、それこそ、何でもやってみないと。というので。
急に目覚めた。
眠れない夜にゼルダ冒険をして。知ってる？
昔のやったことあるんですか？
昔のやった。今新しいに出てるね。ティアーズ・オブ。
うん、うん。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムだっけ？
ザ・キングダム、
うんうん。
ティアキンって言われてるやつか。その1個前。はい
はい、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。
はい。ブレス・オブ・ザ・ワイルド。
うん。
大地の息吹。やりました。
うん。
知ってる？おもろいよ。
僕そうなんです、ゼルダってなってるから、
うん、
あ、じゃあ前作から買ってみようかなってなんで、ブレス・オブ・ザ・ワイルド今持ってて、
のぶちゃん好きなその前作からやってみようっていう、
やっぱりね、うん、手に入るやつは旧作からやってみたいっていうのがあるからね、うん、
知ってる、うん、オープンワールドこのオープンワールド、
オープンワールドの良さに気づいてくれましたか？
はい
ひょっとしたら前にあのスカイリムっていう同じオープンワールドのジャンルの話をしたことがあったかもしれないですけど。
すっごい昔ね、6年前ですわ。
うん、めっちゃ前やな。
はい、シーズン1で、
うん、
なんだった？スカイリム、そう、うん、スカイリムっていう、ネット、
うん、
インターネットゲーム、あれは。
あれ一人用ゲームなんですよ。
あ、一人用なんだ。
ネット機能ないんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。一人用、完全一人やのに異例の売れ方したゲーム。
へ、
うん、
で、それ何がおもろいの？オープンワールドっていうのがあって、何ワールドって言って。いや、そうだって、もう、だだっ広い世界が広がっていて、
うん、
何してもいいんよって言われて、
うん、
俺、当時の俺は、何がおもろいんだと。そんな何してもいいって、うん。ゲームちゃうやんって言ってたんやけど、知ってるゼルダ、もう何してもええんよ。
そうでしょ。
もう、敵倒してもええしな。もう、進めていってもええし、
うん、
進めんでもええよ。ただただなんか、木の実集めたりな、
うん、
武器強化したりな、
うん、
それこそ散歩してもええんよ
景色も綺麗からね、
景色綺麗んよ、
うん、
もっと夕日とか眺めてってもいいよ、写真撮れるんしてる、
あー、スクリーンショット撮れるしね、うん、いいよね
すぐ眠くなってな
睡眠導入剤になった
壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。
せっかく一生懸命作ったピリ辛四川料理が朝起きたらなくなってるとかはない。これあかんな。高いところの概念。ああ、古くはライダーキックを見て骨折する少年たちがいた料理さ。ライダー兵器だからね。
人となりとか所作を見てないとか。
だから真実の愛を手に。人の見た目とかじゃない。な。
愛乗りみたいよ。
さて。今夜の談義は、
分かったわ、
あ
ー、オープンワールドっていうものの面白さが、
なんかね、うん、
うん、
やっぱりこうなんだろうな、なんか本なんか自由さがなんか、
うん、
心地いいんですよね、
いうことなんやな、
うんうん、
完全なる仮想空間、うん、仮想現実、
うん、だからその昔のポケモンだったら何々シティがあって何番道路があってあの、うん、あの一方通行というかもうどんどんその一歩道を行くのが普通でしたって、大体の RPG もそうでしたけど、オープンワールドというのは基本的にどこ行ってもいい、どっから行ってもいいみたいな、
うんうん
うん、
確かに確かに、なんかミッション1個クリアしたらじゃあ次のゴール目的地が、
うん、
マイルストーン設定されて、
うん、
そこに向かっていかねば、
うん、
もう何も起きないみたいなことだよ ね、
うんうん、
あれが苦手だったよ、だから俺は、
あら、そう。
そう、だからかも、ゲームに苦手意識があるのは。
あ、
この話になったら何度も言うけど、ドラクエ1をね、ほんと小学校低学年の時にやって、おもろいな、 RPG ってやつかこれがと言って、街出ようと思ったらなんか出れなくてまだすることがあるはずだなんやけどなと思って
、王様と喋らねえかな。
そう、全然街から出れんくてなんもんないと思ってゲームをやらなくなったな俺は。
ブレスオブザワイルドはなんかね、導入からええよな。なんか
どんなんやっけ。
僕あんまゼルダ詳しくないけど、リンクってなんかそのシリーズごとでなんか生い立ちもなんか全然違うみたいな感じなんでしょ、なんか設定とか合ってないようなもん。
俺それも知らんかった。あいつがゼルダちゃう
ん
な。
そうなんよ、
あいつリンクなんな。
リンクって言うやつよ
リンクというね、あの妖精みたいな耳長いね、
うん、
緑色の服着たね、
イケメンね、
青年が冒険するんだが、その中にはゼルダという美少女、女王、
お姫様
がいて、でそのお姫様が捕らえられる、あるいはこうなんかいなくなっちゃうみたいな、そういうハイラルという舞台を、
ハイラル地方ね、
地方を舞台にして物語が進んでいくんだけど、ひとまずブレスオブザワイルドに関してはそのリンクが、一度世界を救ったんだっけ、
なんかそんな感じっぽいな。
で、やったな言うてたら、なんかとんでもないことが起きて、世界がまた悪のこう魔王みたいなのにこう、ゴールしてないから分からんだけどにこう牛耳られた中リンクがもう一度そこを救済していくんだけど、リンクは記憶喪失ね、そうそうそうだ、
自分何もか分かってない
状態で、分かってない中で、ヒントを手がかりに進めていくんだけど進めなくていいっていうね。
そうだね。出ていったらなんかいきなり、あ、木の枝拾えるとか、木の枝を木にぶつけてリンゴ落としてリンゴ食べるみたいなこと
ができる
のね、僕多分それだけ1時間ぐらいやってました、
ね、それだけ1時間やっても面白いのがオープンワールドってことやもんな、
そうそうそう、どうもリンゴは料理に使えるっぽいけど、
そうそうそう、
まだ素っ裸で何も道具ないから料理できない、どこでやるんだろうとかいろいろね、
ああいうゲームって進化してるんやな、ほんまに。俺もある種リンクやから、あのドラクエ1から記憶ソースでひとっ飛びで今オープンワールドの
ほうやな
ゲームやってるからさ、
もうその間全然記憶がないから、
リンゴ拾って木の実拾って、なんか動物とかが走ってるんよ、
ほうやな、
それを弓でビューンってな、しとめたらお肉手に入るんよ、でそれだけ食べてもまあいいんやけど、なんか至る所に焚き火みたいなのがあってな、そこにポーンって一緒に入れたらふんふんふんふんふんって料理できてボーンチャチャララン言うて、なんかひき肉の炒め物みたいなのができて、そうやって料理する方がこう
栄養が高かったり、
栄養が高かったりする、ヒットポイントを一気に回復したりするみたいなのがあったりして、あとはこれ多分知ってる人も、そう早すぎてって思うんやけど
何年も前のゲームやぞってな
山とか登れるやん、
で
な、山登ってったらさ、寒いんよ寒いからもう凍えてしてな、
暑さ寒さの概念あるから、そのままおったら死んじゃうみたいな、
そうなん、ハートがどんどん減っていくんよ、あっちになんか面白そうなのあるのに行けんのよ、どないしたいなんだってめっちゃ悩んだらな、なんかな何やったっけな、なんかこの
防寒具がいるわな、
防寒具ももちろん買えるんやけど、その前にあれ、ようできてあるで、
何
木の実があって、で同じ木の実でもなんか、唐辛子みたいな、赤い木の実があるんよ。
はいはい、見た。
何やったっけな、ホクホクの実だったっけな、
おうおう、
メラメラだっけ、なんか。
なんかそんなやつあるん
や。あったかそうなやつや。俺をな、料理すん、それも一緒に。肉と炒めたらな、ピリ辛の四川風なんだらみたいな、なんか、できる。ふんふんって。
ハイラル地方に四川あるの。
でそれを食べるとな、7分30秒間は寒い地域も耐えれるぐらい体がポッカポカになりますみたいな料理できて、それ食べたら、そこ冒険できたりする
ね。そうね、
ようできたあるわ、
やっぱ世界観、やっぱりこのそのゲームの中に世界を作ってある
っていうことね、
いろんな生き物がいるし、勝手にゴブリンみたいなのがうろうろしてるし、
そう、悪いもうろうろしてるんよ、
そうそうそう、
遠くから弓で仕留めてもいいし、近くから一撃必殺してもいいしみたいな、
そうね、
全部どうやったらええんだろうなっていうのは考えたらちゃんと答えが
うん、
あるな、あれな。
そうそうそう、答えあるし、もっと無茶なやり方
もあるな、
うん、無理やり超えてやろうみたいな楽しみもあったり。
そうそうそうそう、うん、
そうなんですよね。
だからすごい、
うん、
アイデアというか、
うん、
頭を働かせると、
うん、
やっぱ攻略がどんどんスムーズになっていくっていう、
うんうん
うん、
で進んでいけばなんか手に入るもの増えて、うん、
できることも増えてな。
そうだね、う
ん、空飛んだりできるようになるんやけど、
うん、
あれが新作だともっとそこに DIY というか、
うん、
できることの幅が広がるんでしょ。マジックハンドっていうのがそうなんでしょ。
そうみたいね、
うんうん、あれでもう俺がゲームを語ってますが
新作の動画ごっつおもろい、なんか飛行機乗ってるやんみたいなもん、むちゃくちゃなやつもあるもんね。
板と板をくっつけて家作れたりとか、
うん、
あとは動力みたいなのが今度はあるから、
うん、
なんか風車みたいなさ、扇風機みたいなパーツも、
うん、
落ちてんの、いろんな、うん、古代遺跡みたいな、
う
ん、でそれをくっつけると、
うん、
なんか風の力で進むっていうのができたりとか、
モーターみたいな、エンジンみたいな。
あ、エンジンもあって、
うん、
ハンドルもあって、タイヤみたいなのもあるから、うん、車作れたり。
へぇ、
それがドローン作れたりする。単なる木の板に、扇風機を下向きに4つつけたら、うん、上上がっていける。
飛び上がるの、
飛び上がっていけたりする。船も作れるし。
はぁ、
本当にもう自由自在にできて、うん、で、最近も逆に、もうアンチが生まれてるんだろ。
そうなの、
終わらないっつって。
もうこんなにキリがない。
キリがないっつって。やめときがわからない。よう売ってくれたな。めちゃくちゃおもろいじゃないかって。
仕事の塩が出とるの。
そうそうそうそう。らしいよ。
ああ。いや、ほんまな。おもろいよな。そうなん
す。すごい売り上げなんでしょ、世界で。
そうでしょ。もう世界で売ってるもんね。うん。
すごい数のソフト販売数になってるらしいですけど。
うん。
うん、
ブレス・オブ・ザ・ワイルドは、
うん、
面積、
うん、
どのぐらいあると思います、あの世界。
リアルで換算して
た。そう、リアルで、だいたいこのぐらいと推定されるっていうのが、一応分かってるらしいんやけど。
あー、徳島市ぐらい。
そのぐらい感覚がある
までないか。徳島市どれくらいだ、そもそも。
徳島市の面積は、
うん、
191.5 キロ平方メートル。
それはないな。さすがに。
そこまでじゃないな。
そこまではない。
うん。
ごめんごめん。でもどれぐらいだろうな。
ね、74.9 平方キロメートル。あるから。
徳島市行くぞ、ちょっと。
徳島市が191って言ったから。け
結構迫ってるやん。
そうでしょう。自治体ぐらいあるよ。
はぁ。それを走り回ってるんだ。
そうなんですよ。
なるほどな。
もう僕の好きな、スカイリムは、うん、だいたい40平方キロメートルぐらいあるっぽくて、これは
すごい、ね、
東京の江東区と一緒ぐらいだ。
はあ、すごいね。広いな。
広いやついっぱいあるのよ。うん、フォートナイトはまあ広いけど、
うん、
フォートナイトってなんか銃撃ち合う、なんか建物建てればできるやつありますけども、あれは意外と狭いらしくて、
うん、
5.44 平方キロメートルって、
うんうんうんうん、
で僕がやったことあるゲームの中でちょっとワロタンはマインクラフト、
はい、
世界があらゆる四角いブロックで構成されていて、うん、その中で何でもできる、家を建ててもいいし動物飼ってもいいし乗り物乗り回してもいいし、
そうか、あれもオープンワールド。
そうなんですよ。
そうか、
うん、なんか最初に決まったシード地っていうのをもとにあんだけの世界をバーって自動的にランダムに作り出される、人によって違うシード地によって違う、それぞれ違う世界を生き抜くゲーム。
マインクラフトのゴールは何なの？
あれ一応ゴールはあって、好きにしようってもいいんやけど、そのあのいる世界、普通の平穏な世界と別に、エンダーワールドみたいなのが、あの地下の世界、別世界みたいなのがあって、そこにあのドラゴンがいて、それ倒したら一応エンディングが見れるみたいな、あるんですけど。
あるんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
で、このマインクラフトは、
のぶちゃんが聖地だけやってるやつな。
そうそうそう。土掘って、うん、へこんでるところに埋めて、
うん、
鳴らしていくだけの作業が好きなやつ。
何がおもろいって思ったけど、まあまあそれもちょっと今なら尻尾はつかめるかな。まあまあなるほど。
真っ平じゃないと気持ち悪い。うんうんうんうん、山も全部崩していく。
はいはいはい、うん。そこに新たなものを作らないのがのぶちゃんっぽいよね。
自分の家はもうなんか地下にちょっと穴掘って、9×9 ぐらいの部屋作ってそこにベッドとか置いてるだけの感じの僕の狭い遊び方をはるかに凌駕する広さのマインクラフト、どのぐらいだと思いますか？
あれはもう無限じゃん。
あのね、本当に歩ききれないね。無限に近いんやけど、無限ではないんやけど。
ではないか。まあ、それはね、うん。はいはい。ギガ数があるから。
そうなんですよ。うん、40億9600万平方キロメートル。
それは無限ですよ。無限ですよ、それは。だって、地球より大きいんじゃん。
地球並みらしい。
地球並みってことだ。
この広さ、一遍迷子になったらもう絶対元おった場所に帰れんみたいなのも気ぃつけて冒険しないといけない。
そうそう、そんで、うん、そうなんよ。あの、俺な、ゼルダをやっていて、うん、これ、例えば、ノブちゃんもやってるんだったら、ノ、う、ブ、ん、ちゃんもそこにいて、うん、なんか会話できたり、一緒にできたり、インターネットを使えば、できないのっていう話を、うん、またそれも知人にしたら、うん、それをやってるのがフォートナイトだよっていう話。
うんうん。
あ、確かにと。
そうだね。
フォートナイトの中でさ、うん、俺が知ってるので言えば、米津玄師さんがライブをしたみたいなのがあった。
ああ、そうそうそう。
でしょ？あの中で、うん、仮想空間の中で、米津さんのアバターが登場して、
そう。初期地点に、なんか鼻からモニターみたいな、でかい、ディスプレイみたいなのがあるから、そこで、米津玄師さんがバーって映ったりね、してたみたいなんですよね。
で、アバターがライブをしたんよな。そう、アバターが映って。見に行って、うん、みんな同じ空間で会話、うん、世界中の人が会話していたんだよね、うんうん、これはもうメタバースではないの。
うん、そうだと思う
よな、うん、でね、もう一個突っ込まして言わして、うん、そこで、ある種の経済圏が成り立てば、うん、もう本当に家に出ずして、うん、生きていくことができるようになる未来、
おうおうおう、
がメタバースの終着点。
あ、まあそうかな。
ほんとこの辺意外と詳しくなくて、
いやー、なんかそこのあたり曖昧だと思うんですけどね、うんうんうんうん、まあそう、その仮想空間で経済活動ができるみたいなことも試みもあるよね。それがメタバースだよね、
うん、そういうことよな、うん、だからなんかゼルダで置き換えるならば、うん、じゃあそのお肉作った、でそのお肉作るっていうのも、うん、まあ言ったら狩りをしなければいけないし、木の実集めなきゃいけないし、うん、まあ手間がかかる。じゃあ手間がかかるんだったら、じゃあこれ、うん、じゃあ100円にしようっつって、うん、その100円のやつばっかり作って、うん、売れば、
そう、お店開いて、
お店開いてね、うん、それで収益になって、うん、それが換金できる仮想通貨から今の現在の通貨、うん、下手したら現在の通貨すらさ、もう統一通貨になってさ、
うん、
別にそのゲームのなんだっけ、ハイラル、ハイラルの中でも使えるし、
うん、
現実世界でも使える通貨を、うん、そのハイラルの中で稼げるようになったら、
うん、
もう生きていけること
ない
？そうね、
うんうん、それなんだろうな、なんだろう、多分ゲームをする人からすると、
うん、
その、ハイラル地方で遊べることだけで楽しくって、うん、それになんか現実のお金とか仮想通貨とか絡めなくてもいいんじゃないみたいなのが多分
あるんだ。
あって、
へ、
メタバースってなんなんみたいな、あんまいけすかんなみたいな感じになるんじゃない、なってるんじゃないのかなと思う。
あ、でもその反発は聞いたことがある、うん、そのメタバースを推進しようとしているこの流れと、うん、古くからそのそれってオープンワールドじゃんって言っていたゲーマーの人たちの間には、うん、結構意外と箸はかかっていないみたいな、
うん、そうね、うん、捉え方一つの違いだと思うんだけど、うん、あると思う。あ、なんだっけ、あのサンドボックスっていうゲームあって、うん、それはもう実際こう経済活動ができるというか、
あるんだ、
うん、土地を有名な企業が買ってて、
はいはいはい、
そこに有名企業の、宣伝の広告看板が立ったり、うん、ゲームの中で、うん、立ったりとか、個人もそうクリエイターとしてそのゲームの中のアイテムをデザインするを、うんうん、その、デザインしたアイテムのデータを仮想通貨だなんだかで売る、うん、販売するみたいな、あとそのゲームの中でできるゲーム、
鬼ご
っこのルールを決め、設定したりする、そのゲームを作って、それを 一緒に遊んだり、こう、参加費用が必要だったり、みたいなこと。
入れ子入れ子で。
でも、みたいなことをやってるゲームは実際あるけど、
けど、
やっぱり大手のゲームに、まだ全然、なんか参加人数としては。
まあ、そりゃそうなのか。うん、え、何なんだろうね、そこのネック部分って。
そうなんやな。
だってさ、大体2040年代に実現するであろうって言われてるのが、言語の壁がなくなる。やつな、もう同時通訳で、どこの世界の言葉でも、もう瞬時に会話ができるようになる。
いいね。
でも、これで国籍関係なく会話が可能になる未来が来るじゃん。で、プラス、そういう仮想空間の中で、仮想現実として、経済圏が機能していったならば、例えば、身体に障害のある方とかの、もうフラットになるよね。
そうだね。
だからそこで優劣がつかなくなる、プラス男性女性みたいな LGBTQ に関わる、ある種の社会におけるメリットデメリットみたいなものを払拭される、
そこでは関係ないと、
全てがフラットになる、じゃあルッキズムみたいなものもなくなる、メタバースの世界ではね、アバターとして存在するから、本当にフリーフラットな世界では、どんなことが犯罪になるんだろう。
いや、まあそこでも騙しや泥棒っていうのはいる、
絶対起きるよな
と思うね。
強盗とかな、せっかく一生懸命作ったピリ辛四川料理がもう朝起きたらなくなってるとかは
ない。
ほらあかんな。
陳列棚に置いてるのはない。
でもそれもブロックチェーンの仕組みを使えば、全世界一斉言ったら監視カメラみたいなのは多分可能になるから、多分ある程度の犯罪は物理的なハードルを超えて抑制される世界になるよね。そこはね。
そうね、なったらええんやけど、さっき言ってたサンドボックスの中で使われてる NFT の価格は 1単位あたりが72円ぐらい。
だからそれはユーザー数が少ないからじゃない？
そうなんやな。
ってことよな。
やっぱり人がそんなに集まってない。
あ、年齢も関係ないもんな。体力関係なくなるし。ってなったら逆に体力が関係ある仕事をやっている人が、職を追われるのか？
いや、その人たちはもう相変わらず現実世界でやれるんじゃない？
いや、みんながそっち行ってそっちの方が稼げるぞってなったら、現実世界の職は全部こっちに移行するから。あれか。でも、農業とかは残るか。
そうだね。
実際問題、それをプレイしている、なんかあれやな、そんな映画あったな。
レディープレイヤー1か。
レディープレイヤー1。
ああ。
なんか、ちょっとそれに近いけど、荒廃した世界でみたいなね。ちょっとそれに近いけど。
そうですね。
そうか、現実世界ではもちろん食べなきゃあかんし、そうかそうか。どうなるんだろうな、現実世界の職業というかさ、人気が出るサービスって何だろうな、癒しなんかな。その、スパみたいなものとか。
足湯とか。
足湯とかさ。普通に肉体的快楽を提供してくれる施設が充実しだすんかな。
そうかな。ただ、まあ、なんだろう、理由、主な原因っていうのははっきり分かりづらいけど、一回こうセカンドライフっていうのが近いことをやってましたからね。
ゲーム会社それは。
ゲームじゃなくて、セカンドライフっていうそれもメタバースの走りというか、だいぶ前にあった。
あるんだ。
仮想世界で経済活動ができるよ。途中側にも何するにもお金がいる。お金は稼げる。
ああ、そっかそっか。なぜダメ？
なぜダメなのか。何なんだろうな。
何なんだろうね。
ゲームやり慣れてる人からすると、多分、新鮮味がなくて、そのゲームの中で狩りをしたり、何かを作ったり、販売したりっていうのは、こう、ウルティマオンラインっていう、すごいよくできた MMORPG がすごい昔にあって。
MMO って何？
マルチ、なんだっけな、何の略だっけ、多人数で参加できる、
ああ、前言ってたな、のぶちゃんが。
それはいわゆるネットゲームのことで、マッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレインゲーム。の略、MMO。大規模な人が、大規模なフィールドにいっぱい参加して、一緒に楽しむ RPG。それは、あくまでゲームの中の 通貨、ゲームの中でしか通用しない通貨やけど、うんうんうん、経済活動ができて、
はいはい、
お家買うにもお家買いたいけど、お金がいるからまず狩りをしよう、敵を倒そうみたいなとこから始まるゲームがよくできてたのがありましたから、だいぶ昔からね。
それでもそれはさ、
うん、
その世界の中だけで通用する通貨だったからじゃないの？
そうかな、そうかな。うん、
のぶちゃんがじゃあ日本円を稼げてみ、例えば今やってるゲームの
中で。なんだろう、僕個人はですけど、なんかそんなんでお金稼いでいいのみたいな先入観がやっぱり今でもあるな。
だからそういう思想の問題でまずブロックがかかるんか。
おそらくそうですね。
はいはいはい、仕組みっていうよりはね、
うん、仕組み上というよりは。
でも冷静に考えてさ、
うん、
普段稼ぐよりもじゃあその中で何時間もプレイして頑張って特性を生かしたら、うん、じゃあ月に50万円稼げますってなったら仕事を辞めたっていうわけじゃん。
そうだね、
ある種ね、
うん、そっちが仕事になる、
そっちが仕事になる、
うんうん、そうやな、
辞めなくてもいいしさ、
うんうん、あ、もう一個
手数料
手数料、
主催側、制作側がメリットがないのか。いやでもそういうものも別に作れるよね、人が増えたら、
うんうんうん、
いくらでもね。
そうだね、うん、うん、もう一個そのネックとしてあるのかなと思うのは、そのゲームがサービス終了した時に
ってことだ、
メタバースをプラットフォームが終わった時に、うんうん、それなりわいにしてた人ってどうするのみたいな、
はいはいはい、
そこに全振りしていいのみたいな
っていうことだね、
のは多分 大きな要因かなと思う。
一個ね、完全に信頼が担保できない世界であるっていうことだね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
なんでも地球も一緒やで
地球も国も一緒やな、確かにな。だからそういう世界を楽しむ人はハイラル地方で一人でのめり込んだり、うん、MMORPG でそのゲーム上だけで楽しむロールプレイをする方が性に合ってて、それメタバースとはそこにすごい大きな溝がある感じはする。
娯楽として消費するのみに徹することができるから、うんうん、没入できるっていう体験か。
うん、そうかなって思うね。
あ、なるほどな。
で、あとメタバースに興味がある側の人から目線だと、
うん、
俺
は多分そっちやな、
うん、多分そっちから目線だと、
うん、
おそらくですけど、
うん、
あのその MMO とか、
うん、
オープンワールドとかやり慣れてるゲームに素養のある人が先行してどんどん稼げるようになっていくので、
う
ん、
はい、
きっと、
はいは
い、うん、
それはそれで、
うん、新規参入、これからゲームあんまりやったことないけどメタバースは興味ある、やってみようって人はあんまり稼げなくてつまんねえなって、うんうん、
確かに確かにな
るっていうパターンもあるんじゃないかなって思うね。
俺もゼルダどんだけ頑張っても、うん、あのゾウみたいなのあったやろゾウのなんかすっごい大きい兵器みたいなのあったやろ、
うん、
あん中のボスがもう全然倒せんでもうやめた
もん僕もっと手前やで。
あ、ほんま、
あの磁力でブロックとか動かして進めるようにする試練はなんとか分かったんやけど、
うん、
その後、うん、あのなんだっけな、どっか遠くに見える光ってるやつあるでしょ、あそこ行ってください。
そうな、
うん、あれ迷子になって、
あ、
全然行き方わからない
わ。かるわかる、でもわかるわ
あ、今日しんどいけどやめようってなってそうそうそう
あとはほうか、うん、あれはそういう、確かにな、うん、現実世界じゃ、
うん、
歩くことができない場所だったり、うん、みたいなものを進んでいくから、
うん、
もうそうやって操作をしている時点で、
うん、
すごくね、
うん、
こう魅力的な体験、
そうですね、
魅力的なプレイ体験ができているか、うん、それが普通の街だったり何だったりってすると、
うん、
その中でも引きこもってしまうのか所詮もう外出ても面白いことないしみたいな
もしくはもうログアウトしちゃうってことね。
ああね、
うん、そうそう、
確かに、うん、命の大事さみたいな話か、それも一個あるんじゃない？
うん、まあまあまあそうかな。
現実世界だとさ、
うん、
無茶ができないじゃん、ある程度崖飛び降りようみたいなんてできないわけじゃんか、うん、終わっちゃうけど、
うん、
終わっちゃうから、
うん、
けどその中だと、
うん、
ある程度無茶なことできるから、もう本当に
そうだな、うん、
歯止めが効かなくなるからある種経済圏の話をしてるけど、
うん、やっぱり生きてるって実感がは感じられないと、どこまで行っても感じにくいと思うな。
そうよな、
うん、でそうなんか経済活動 頑張れるのかな。適性がある人はあるだろうけど。
確かに、ね、あのじゃあ車のレースしましたみたいな、うん、レースで稼ぐレーサーが中にいますっつったってさ、うんうん、現実世界だからさある程度さ、うん、これ以上あったら死ぬなみたいなところのせめぎ合いで、うん、みんなタイムを競ってるけど、うん、中だったらもうぶっ飛びまくってるわけやから
転がりながら多分みんな走るよな。
なそれはそれで多分価値としては帯びなくなるのか。
なんかな。
じゃあどう、あのもう一気ルール一気で、うん、本当に中でも死んだ終わり。
ああそうやな、それはまあありやろな。うん、もう一気失ったら、一回ゲームオーバーになったらもうログインできません。そのアカウントは停止されますみたいな。
お前な、言い出したらむずいな。あの、うん、中では生きているが、うん、現実世界でじゃ例えば病気になって死んでしまった、
うん、
中のプレイヤーはずっとその
ボーダーチになるよね。
ね、うん、そうそう、バイオハザードのあのキャラみたいになるやん、ずっとこう
左右にちょっと揺れて、
左右にちょっと揺れてるみたいな。そんなんばっかりでゾンビみたいになってさ
なんか悲しいなそれな。
悲しい
この走行系は。
それはそれでむずいな、うん、そうか、
うん、現実とそのゲームの中で現実っぽくされた世界っていうのは癒しなんだけど、それを現実とつなぎ合わせを融合させようとした時の、
そこにもシンギュラリティが起きるんだ。
そのいい塩梅ってものすごいむずいんだろう。
なるほどね。クラフト、マインクラフトがあのポリゴンの世界なのはある種そういう意味があったりとか。
まあまあまあ見やすいしね。そうだね。
なんか作れそうやけどな。
まあうん。まあ、これはっていうのは出てきてないからね。
なんかね。
うん。Facebook さんがメタに名前変えましたけど、はいはいはい、確かあれアプリ、あのそのメタバースで楽しむようなアプリもあるらしいけどね。うん。まあ何言うほど流行ってないし。そう
か、結局楽しむ程度でとどまってしまうのか。
うん。出発点がそこだったからだろうな。
全部を据え置くことはまあ難しいんだね、うん、あらゆるところでね、うん、亀裂が起きるんだ、
うん、
ああああ。
でそのいろんな人がたくさん、人類のかなりの人が、そのメタバースで経済活動できるようにしますって言う、うん、なると、うん、多分あの技術的な問題もあって、うん、そのスマホ、
うん、
大体多分スマホから入ることになるやん。パソコンから入れるこのマルチプラットフォームなのかも分かんないけど、
うんうんうん、
でスマホってあの人によって機種ちゃうやん、
はい、そういうことだね、
うん、iPhone6 で入ったらガクガクでろくに楽しめなかったとか多分あると思うんですよね。でその低スペックなスマホでも入れるようにしよう思ったら、うん、そのゲームのグラフィックを下げないと、
はいはいはい、
いけなかったり、いっぺんに入れる人数を制限する人が出てきたりすると、うん、
ってなったら結局現実世界で富裕層ある程度富を得ている人たちのみの、
まあそう、高いスマホゲーミングパソコン持ってる人の道楽、
そうだ、そこもあるわ、
うん、そういう人たちの楽しみ、
格差がさらに広がっちゃうもんね、
から抜け出せない、
そもそもそのデバイスを持ち得ない人とかもね、
うん、で、それを防ごうとしてシャバいスマホとかでも入れるようにしたら、今度あの、うん、ゲームとしてちょっとグラフィックがしょぼい、
うん、
人数がいっぺんにあんまり入れない、なんか没入できないなみたいな、あんまり熱中できないなみたいな、
そうか
なって、多分ここ長引くよ多分これ、うん、メタバース言うても、うん、定着するとしても、はいはいはい、まだまだこうしっちゃかめちゃかになると思う。
確かに、
うん、
もっと、
うん、
確かにな、うん、そんなん、いやほんまこれ言い出したらいくらでもあるわ、うん、子どもの頃からさ、そのメタバースでじゃあそういう、まあ一旦世界がありました、
うん、
で子どもの時から没入している、うん、もうメタバース、
ああそう、メタバースネイティブな人たちがどう捉えるか。
メタバースネイティブな人たちは、
うんうん、
動物園とか行ってさ、平気で檻の中に手入れたりしてさ
それは
いや起きるで
教えろよお父さんお母さん。
え、だってもう中でライオンがワーワー言うて一緒に友達になってさ、敵倒したりしたりさ、
まあそうやな、
できてたらさ、
手入れても手がピピピピって赤なるだけみたいな、な
そうそうそう
ゲームの中ではな、だったとしたら現実のライオン見たらってなるか、
うんうん、馬おったら乗れると思ってますし、うん、
すぐ落ちるよな、多分な。
うん、高いところの概念も。
ああ。
古くはライダーキックを見て骨折する少年たちがいたようにさ、ライダー平気だから
っって。歴史繰り返すな。うん。あれわざわざその、本郷猛が、仮面ライダー1号が、あれは仮面ライダーしかできない技か、絶対やっちゃダメだぞ、みたいな。
中でな。
うん、子供に言うエピソードがわざわざ入って
わざわざ作ったっていうぐらいな。
うん、そうそうそう、うん。ありましたしね。だから、オープンワールドゲーム、オープンワールドのゲームと、オープンワールドのメタバースなプロットフォーム。うんうんが、こう、溶け合うのは、だいぶ時間かかると思う。
そうだね。だから、こっちはこっち、うん、それはそれっていうような解釈で、一旦進んでるのが今なのか。
そう
か、
そ
うか。
そんな気がするね。
そういうことだね。だから NFT も、うん、うん、新規参入してる人が今、得をしていて。
うん、うん。
なるほどな。
うん。まあ、ゲームとして楽しむのは楽しいしね。いいんです。うんうんうん、ポケモンのスカーレット・バイオレットって、一番最新作はオープンワールドなんですよ。
うん。
もう草むらじゃないですよ。もう草むらじゃなくて、その辺、うん、ポケモンが普通に歩いてるんですよ。
あそう、あ、言ってたな。うん、そうだそうだ。いきなり現れたとかじゃなくて、普通におるんな。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
もう選んで、ドイツから捕まえようみたいな。うん。ラッキーめっちゃ逃げるの早いよ。
え、あいつ？
うん。こっつ走るの早いんよ。すぐ気づかれるしね。うん。でこっそり近づかないといけないとか。ヤドンはもうずっと座ってて、すぐ捕まえれるとか。うん。生態がね、
なるほどな、
きちんと再現されてるのが、ああポケモンだけどなんか現実みたいだみたいな、うんうんうん、そういう楽しみ方、うん、
そうか、うん、そうなのか、なんかないかな
メタバース
恋愛に特化するってどう？
あ、それはありえるやろな、うん、それはあるよ、うんうん、だってマッチングアプリなんか普通になってしまってるしね、気がついたら。
ああ、まあ、あそうだね、
ね、
う
ん、結婚する人の結構な割合がマッチングアプリでしたみたいな、ああらしいやしね。
メタバースならメタラバースみたいな。
メタラバース。
その中で、経済活動するでもないが、うん、恋愛活動をして、う
ん、その中で仲良くなって。
仲良くなる。
うん。
うん、マチコンマチコンで。それはありえそうじゃない？
うん、まあそうやな。
うん。
だからその時は多分、アバターしか見てなくて、相手の実際のリアルの人となりとか所作を見てないとか見えづらい。
真実の愛を手に入れるんだから、これ人の見た目とかじゃないな。
相乗りみたいなこと言うんだ。
その人の言葉
と、うん、チャットで打たれた文章、
文章と、うん、国籍でもないよ。だから初めてリアルだったらもう、うん、まずは言葉通じみたいなところも起きるざるを得ないみたいな。
もうそのほうやな、言葉も関係なく入ってきて、みんな入ってきて、うん、あ、そうやな、だからリアルの顔とか所作とか見えない分、うん、あれなんちゃう、多分マッチングアプリとかで重視されるのは、うん、年収とかどういう仕事してるとかに、
あ、スペックか、
うん、重き置かれがちになるんじゃない。
そうか、
うん、メタバースになってもそれはなかなか引きずるんじゃないかな。
そうか、
ああ履歴書という書というか、人を見てない分こう目では見て分かるデータが欲しいみたいな、
はいはい、
なのは多分ずっと続きそう、しばらく続きそうな気がするな。
で結局、うん、もうそんなん行き着いた先はもうそんなんしてない、もう現実だけ生きてるやつ素敵みたいな。
絶対揺り回しあるな。え、スマホ持ってないですけど。
アバター俺折れへん。
やったことない、全然触ったことないんですよ。
揺り回しは絶対あるな。
ありそうだな。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。特勤マッシュ提供墓場のラジオ、今夜はここまで、さようなら。
次回の墓場は、
世の社会人皆さん何言ってんねんって言われるかもしれんけど、なんか 時間がないな時間が足りない、ね、
ちょっとでもやっとく
っやっとけば、
うんうん、で俺10分手つけたらチェックマーク1個つけてるのよ。ごっつい細かい話してるなこれ
なんだろう、それもあの前もおしゃべったけどゲームしないとやむっていう話したじゃないですか。
だからやらなければいけないことだよねのむちゃんの精神安定剤としてね。
おもろいな。
ガサラもう1時間1時間学校
学校やん、
学校なんやこれそうなんや、
学校授業40分が45分ぐらいだったよな、
大人の時間割れない。結局あれは理にかなってたんやなと。
赤羽のラジオシーズン4鼓膜墓場、次回時間がない談義、お楽しみ
に。あれ正直にあれ書いてる時の状況を説明すると
大体わかるけどね
1週間ぐらい前から